今日は45章という短いところですね。この短いところでですね、大きな区切りになっているのが分かりますね。最後にこのバルコニーの言葉っていうのが ありますけれども、44章までがエレミアのこの最後の言葉になっていると、これは前の時に言ったと思いますね。で、バルコの言葉がこの最後になって、46章はですね、ユダヤの国の予言ではなくて、諸国に対する予言があとずっと続いておるわけです。これは以前エレミアがですね、この諸国民に対する予言もあちらこちらで言ったわけですけども、それがこのように今の形に編集された時にまとめられたわけですね、後の方に。まず一番身近というか重要なユダヤの国に対する予言であったから、それをまず置いて、そして後の46章から終わりの方に諸国民の予言というのをまとめて、このように編纂したということです。で、その橋渡しになるところにですね、今日の45章というのがですね、書かれてあると。で、これはですね、このエレミア書を書き残したのは誰だったかというと、まさにこのバルクだったわけですね。で、このように、次々と巻物に書き残していった。で、もっと後の人がですね、今の形に編集したわけですね。で、書き残したのはバルクだったわけです。で、そのバルクのことをですね、このように、間に挟んだわけですね、諸国民に対する予言。で、こうした順序もですね、バルクがある程度決めたということもあると思いますが、誰が今のようにこのように内容を配列したのかは、これはもちろんわからないわけです。それでこのバルクは書いた人なのでですね、その書いた人の気持ちをですね、ここである意味で唯一書いてあるということです。バルクはもっと前から時折出てきていますが、この重要な働きをしたわけですね、書いたという。今日至るまで残した、その原動力はこのバルクが書いたということは、元はそこにあった。バルク自身の個人的な気持ちはここしか載せてない。あるいはここで最後にですね、ここに、載せたわけですね。載せるようにという神様からの示しがあったから載せたと思います。で、このバルクという人はどういう人だったかっていうのをもうちょっとですね、ここで最後の記事になりますから、振り返って、見ておきたいと思います。エレミア書の36章に、出てきます。36章の2節ですね。ヨシアの子ヤコキムの第4年に次の言葉が主からエレミアに臨んだと。これが大体 BC の605年だということです。ね、まだバビロンに住み滅ぼされるのが586年、7年ということですから、それがまだだいぶ前の話ですね。その時に巻物を取って、今までずっとですね、言うてきた神の言葉を全部書きなさいと。で、その時に、それで4節で、それを神様からの巻物を取って書けというのでですね、で、4節で、エレミアはネリアの子、バルクを呼び寄せたと。そしてバルクはエレミアの口述に従って、主が語られた言葉をすべて巻物に書き記したということが、ここに今、はっきりと書いてあるわけです。こういう巻物に書いたのが、今日のこのエレミア書の元になったという。そういう過程がこのようにきちんと書いてあるのは、もう他にはほとんどないわけですね。そして、あと巻物っていうのが何度も出てきますが、その巻物は最初に書いた巻物どうなったかというと、 これは36章を学んだ時にですね、今年の1月の20日ですかね、ここしたのがですね、3ヶ月前ですか、次のページのですね、36章の、21あたりから見ますと、36章の21、王はユデを使わして巻物を取ってこさせたというところですね、36の21、そして読み上げさせたと。したら冬の家で、暖炉の火を燃やしていたら、そしてそのバルコが書いた神の言葉を3、4行と、3、4段読み終わるごとに王は巻物をナイフで切り裂いて暖炉の火にくべてみんな燃やしてしまったと。一つ一つ切って燃やしたと。で、そばの人がですね、25節で3人の者がですね、このエルナタン、デラ、ギマリアとわざわざ名前を書いてありますが、どうか巻物を燃やさないでほしいと、これはもう神様の言葉だと言って、必死に願ったけど耳を貸さず全部切り裂いて焼いたという。そうしてらですね、27節でも燃やされてもまた神様がですね、改めて別の巻物を取って巻物にかけと、これはもうちょっと不思議なようなことですね。神様は何でもできるんだから巻物燃やさないように王の心に働きかけて、どうしてくれなかったのか、どうしてそういうふうにしてくれなかったのかとかですね、そういうふうな普通の疑問なんては当然起こることですけども、こういうふうにですね、一旦このように全部焼かれてしまうと、そしてまた新たにこのように神様を起こされるという。これは個々の人間でもそうですね。例えば殉教とかたくさんの人が殺されると。なぜ殺さないようにしなかったのですかと。それは神様の方のご計画があってですね。そういう非常に苦しみを与えたり、殺されるとこまで行ってしまう。けれども新たにまた別の人を起こすわけですね。そうした証人ということを立ててですね、証人になるわけですね。そういう死んでしまったというか。だからこれはそういうふうにですね、人間だったらその王子が巻物を燃やさないようにしたらいいんじゃないかと思います。そういう優れたクリスト者の人が殺されないようにどうしてしたらしてくれないのかと言いますけれども、神様はそういうふうにですね、しばしばこういうことを起こされるんですね。戦争なんか起こらなかったら当たり前の話ですよね。でもまあそういうふうに人間の争いとか死んでしまうとか、こういうふうなことと同じように我々から見たらですね、起こってほしくないことも実際起こるわけです。でそうしたことを通して神様また新たなものを作り出していくということなんですね。神様のなさり方っていうのは我々の普通人間考えると到底も及ばない。でそれでですね、このバルクもエレミアもですね、そういう今言ったような不満とか不平とか言わないでですね、神様の言葉に従順に従って、そして、この36章の32節にあるように、そこでエレミアは別の巻物を取ってとありますね、36のさっきの32、初期ネリアの子バルクに渡した。そしてバルクは再びですね、全ての言葉をエレミアの口述に従って書き記していったということが書いてあったわけです。まあどんなことでもですね、一旦はそのように、切られるというかですね、焼き捨てられるとか、まあそういうことがあって再び起こされて本当に永続的になるものと、こういうこともあるんですね。私たちも痛い目に遭わないでですね、本当のこう人間が強固になったりしないですね。本を読んだりしただけではですね、単に長くハッピーに生きとっただけでは、人間というのは神様のように使えるようにならないということで、一分も打ちのめされたりですね、こういうふうに切って焼かれるようなことが我々の心の中にも起こるわけですよね。そして別のものを神様が新しいものを入れてくださると、まあ、そういったことにも対応しているということですね。それからもう一つですね、この、51章ちょっとですね、ちょっと先なんですけども、51章の59というところです。 だいぶ先ですけども57の59にですね、ユダのゼデキヤの4年にマフレヤの孫でネリヤの子であるセラヤが宿営の長として王と共にバビロンに行った時ですね、王と共にバビロンに行ったわけですね。そういう時に預言者エレミヤはセラヤに次のように命じた。それは61節からですね。そして言えと、主よあなた自身がこの場所についてこれを立ち滅ぼし、人も着物を住まない廃墟にすると語られたと。この巻物の朗読を終えた時、巻物に石を結びつけてユーフラテス川に投げ込み、そして言えと、このようにバビロンは沈む、私が下す災いの上に再び立ち上がれないのだと、こういうふうにしてですね、このところにも諸国民の予言の中にですね、バビロンの最終的な滅び、神をないがしろにする者が滅ぶということの中にネリヤの子であるセラヤ、これはバルクの兄弟なんですね。兄弟ともこのようにですね、この非常に混乱の時期に特別に神にいわば呼ばれて、エレミヤの言葉をですね書き取ったと、そういう、珍しい兄弟だったんですね。両方ともこのように、巻物に記すという重要な役目をですね、特にたくさん人間もおるわけなんだけども、中にはこういうふうに兄弟揃ってですね、神の言葉を書き記すという特別な役目に、背負わされるというか、そういう特別な使命に、あった人もおるということがわかるわけです。はい、それで元のところに帰りますね。バルクっていうのはそういうふうに、このエレミヤ書の元を書いたということがはっきり書かれている人だったのですが、エレミヤと共にですね、このエジプトに行くことになるわけです。でその時にどんな気持ちだったのかと、このエレミヤ自身がですね、非常に数々の悲しみを持ってですね、痛みと悲しみと苦しみを持ったことがエレミヤ書には他の預言書にはない、非常にこうはっきりとした言葉であちこちに書いてあったんですね。そのエレミヤとある意味で一心同体になって生きたわけですよね。こういうふうに神様は非常に特別な人にはその共同者というかですね、パウロにはテモテという人が特別におったということもありますけれども、イエス様も特に12人を選んで絶えず共に働くものとされたことがありますが、このバルクという人はエレミヤにとってですね、こういう特にこの神の言葉を書き残すこの共同者としてですね、共働き共に働くものとして特に選ばれた人だった。でそのバルクがですね、言ったその一言というかですね、あなたは買ってこう言ったと、こういう形でですね、エレミヤがあなたはこう言っただろうと、ああ災いだ、主は私の苦しみに悲しみを加えられたと、私は疲れ果てて嘆き、うめき、安らぎを得ないと、この一言だけですね、このバルクっていうエレミヤと長い間それと期間をそれは共にしたんだろうと思うんですね。この神の言葉を書かせるということはよほどの信頼がないとですね、これは書くという技術もそうですけども、途中で間違って書いたりですね、勝手なこんなことを書けないなと思ってですね、書くわけなんだから、それは勝手な人がおったら間違って書いたりする。だから、これは非常に信頼を受ける人だったわけです。で、その人がたった一言残されているっていうのは非常に興味深いというかですね、これは神様はこのことを残せということだったと思います。それは非常に深い悲しみと苦しみと疲れ果てたと、そういうことだったんですね。それぐらいこのエレミヤの共同者として歩むということは、このぐらい悲しみと苦しみがこういうさまざまにあったということ、 そのただ中をずっと歩んでいったということなんですね。でこういう苦しみがあったからもうダメだと思いながらもですね、この使命を全うして、だからこそこれが残ったわけです。で本当に良いこのものエレミヤ書っていうのは非常にまあ貴重な書物なんですけど、本当に良いものはですね、楽ちん楽ちんとか言ってですね、面白い面白い歩んでは出来上がらないわけですね。神様の仕事っていうことはですね、やはり何らかの苦しみや悲しみが本当にもう疲れ果てるとか、そういうことがどうしても伴うということなんですね。パウロ自身もですね、もう私はもう絶対ダメだと、もう死を覚悟したって今書いてありましたよね。もう死ぬと思ってですね、もう最後に復活をしてくださる、させてくださる主に、主の復活の力により頼んだというふうなことが、コリント人の宛てた手紙にも書いてあったわけです。これはイエス様のような完全に神の力を与えられた人でも、ゲッセマネの祈り見たらですね、まさにこのように苦しみと悲しみをですね、最大限にその杯に持ってですね、もううめき疲れてうつ伏せになってして祈ったというようなことだったわけです。でそういうところを通って十字架あがないという最大の技がなされたということなんですね。何らかの苦しいことを通らなくては我々神の国に達せられないというところがあるように神様はしてあるということなんですね。でその、苦しみや悲しみっていうのは現代の私たちにはそういう神の言葉の予言によって苦しむということ、もうこれはあるんですね。予言というのは神の言葉をもらったがゆえにですね、周囲と摩擦が起こると、思い切ってやったらですね、非常に支断され糾弾されたりですね、地位を上げてくれないと、あるいはバカにされると、まあ何らかのそういうことがこれはもう現代でも必ず起こるわけですね。思い切ってこれはキリストの精神と違うなんて言えば、それはもう現代でも必ず起こることです。会社でもどこでも不正なこととかそういった類のことはいっぱいあるわけです。教育委員会にしろどこでも、それは観光庁でも、それもないところないわけですね。人間は罪深いんだから、そういう連中をみんなやっとんだから、どこの職場であろうとどこでもそんなことある。だからこれ間違えたって言えばですね、それいけないと言えば、それは掘り出されるから大変なことが起こるわけですね。だからまあそのどこら辺までするか、それは神様がその人に告げた時点で、力をもらったそれぞれのところで、行くということですね。けども何らかの形でですね、このようなこと、神様の道についていく時には非常に苦しい悲しみがあるということは、これはずっとやはり事実なわけですね。私たちはそういうものを自分で選び取れないから、時には大きな事故やら人間関係が壊れるとかですね、一番平和であってほしい家庭が大変なことが起こるとかですね、あるいは自分の体そのものが壊れてしまうとか、周囲からですね非常に見下されるとかですね、迫害の時代なんか江戸時代なんか戦前なんかそうですね、何かそれ我々が選べないようなこともこれ起こりうることなんですね。神の言葉しっかり持っていったら、そういうことによって何か良きものがですね、神の国のために良きものがそういう我々の苦しみを通して残されていくんだと、そういうことを私たちも思っておくということですね。この災いだっていう最初の言葉はですね、この日本語と前も言いましたが、非常に悲しい、あるいは苦しい、叫びたい時に、私災いだなんて、そういう叫びをあげるでしょうかね。日本語としてはですね、災いだなんて私は言ったことはないですね。そんなふうな、災いだということは、そんなことは言わないですね。ここも言語もですね、おいなあって言うんですよね。おいなあって言うんです。これはまあ、訳しようがないからですね、この私は災いだなんていうふうに、三分的に訳してるわけです。まさにこの叫びなんですね。おいなんです。なあっていうのは、欲しい、なあ。なあっていうのは、さあ、今とかですね。意味にならない言葉、英語ではアラースっていうことがあるんですね。アーとかオーとかアラースということがあります。そういうふうに訳しているのもありますが、日本語はその災いだなんていうふうなことで、普段誰もほとんどもう絶望的になって災いだなんて言わないと思うんですけどね、そういうふうなあれになってます。 多いなぁとですね、まあ、本当に本当に叫びを上げたということです。でもわざわざこういうことが一言これを残せたわけですね、ある意味で一言バルクの。だからこの叫びを通ってエレミヤ書っていうのができたのだと、神の言葉が残されていったのだということを、こういう形で永遠に今書き残されたということなんですね。で、それからですね、神様は私たちのわずかな気持ちの濁りも許されない。特にこういうふうな神の言葉を担う者はですね、クリスチャンもクリスチャンでない人以上にそれは鋭く見られると思うんですけども、あなたは自分に何か大きなことを期待しているのか、そのような期待を抱くなって、これどういうことなのかって、自分にということをですね、国にではなくて自分に大きなことを期待しているんじゃないのかって言われたということはですね、このエレミヤは神の人だと、だからこの人についていけたら何かですね、大きな賜物っていうか、まあ名が上がるというかですね、評価されるとか、周囲の人からですね認められるとか、まあ、そういうふうなことを密かに思うようなわずかの気持ちがあったのかもしれないということですね。ちょうどペテロやヨハネ弟子たちがですね、イエスがもう十字架につけられるということを言ってるのに、誰が偉いんだろうかとか言ったりですね、誰がイエス様がイエスが王になってくるときに私たちを右に置いてくれ、左に置いてくれとか言ったことが書いてありますね、まあ、そういったことと似たことがあると思いますね。人間というのはどこまで行ってもですね、何かそういう不純なものが起こってきたりすると、でも神様はそういうのすべて見抜かれておるわけですね。見抜かれて自分のために、自分に何かそういうことを期待してはいけないと、そういうことなくて、さっきのようにですね、苦しみと悲しみが神様が選んだ人は特にそれが降りかかるということであると。でも自分ではなくて神の国に大きなことが起こるというわけですね。そんな自分に何かちょっと人から褒めてもらうような、そんなことを俺は叩き潰されるというわけですね、ある意味で。でも命だけは守る、命だけ守ってないするかというと、このバルクがエレミヤの受けた神の言葉を書き続けるということもあったんですね。で、神様はこういう特に時代状況が、国が滅びるという、民族もたくさん殺されると、今多数の人が遥かな彼方の外国へ連れ去られるという、本当に国家の大苦難ですよね。日本ではそんなことを経験したことないですね。日本の多数の者がですね、千何百キロも彼方へ全部連れ出されるとかですね、からこの時のですね、その危機感というか絶望感、焦燥感というものは、ちょっと我々今の戦争を知らない世代にはどうもピンとこないですね。だからこの深刻さも伝わってこないわけです。エレミヤ・バルがどんなにですね、血の滲むような苦しみや悲しみを持ってしたかっていうのは、平和な時代にはなかなかわからないと。ちょうど非常に苦しい病気を経験してない人がですね、病気は苦しい苦しいっていうのしかどうもさっぱりピンとこないというのともよく似てるかと思います。でもこういうところを学べばですね、私たちに、まあ苦しいことが降りかかっても、こういう道はみんな辿っていったんだということで、励まされるということが分かるわけですね。で、このエレミヤ書というのは最後までこの4節であるようにですね、これは一番最初に言われたことですね。エレミヤに建てたものを破壊し植えたものを抜くとか、こういう表現でですね、神の新しい秩序を建てるためにですね、もちろんイエスが私は平和を与えるために来たのでないとか言ってですね、剣を投げ込むために来たと言われたのと同じ意味で言ってるわけです。間違ったものをやはり壊すと、人間的なさまざまな欲望や感情で建てられたものを壊すと、そういう人間的な意味で植えられたものは抜き取るんだと。ユダヤ人も確かに人間的なですね、偶像崇拝したってどうもないんだとかいう気持ちが抜き取られた、民族的にも相当分抜き取られたと、まあ、そういうことですね。はい、そしてこの苦しみに悲しみを加えられたというバルクの言葉、 これもエレミアと同じ心情だったということを最後に書いてですね、そして、こうした悲しみを完全な意味で持たれておったのがイエス様で、イエスは悲しみの人とも言われたわけですね。けれどもイエスはですね、復活参上の水軍でそのように神の国のために悲しむ者こそ幸いだと、ああ幸いだ悲しむ者って言ってですね、その深い悲しみに大きな幸いを約束されたということです。はい、それではこのバルクに関することですね、今日の夜のご視聴はそこまでにしておきます。